猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第155回始まります。はい、ここで猫好きさんの声が入らなかったので、気づかれた方もいるかと思うんですが、ちょっとね、猫好きさんお仕事が忙しくなってきて、今週から少しの間ちょっと収録の時間取れそうにないとになりましたので、当面の間ちょっと私一人で の収録配信ということになります。ご了承ください。猫好きさんの素敵な声を楽しみにされているリスナーさんには申し訳ないんですけど、ちょっと当分の間仕事が落ち着かれるまでの間、猫好きさんは少しプライベートの方にちょっと専念したいということでしたので、そういう事情ですのでご了承くださいということです。ということで、ちょっと苦手な一人しゃべりですけれども、いろいろ突っかかったりとか、あと多分配信時間自体が短くなるんじゃないかと思ってるんですが、ご容赦くださいということで、早速今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はちょっとオープニングでも話をしたんですけれども、ちょっと当分の間ね、私の一人喋りということなので、ちょっといつもよりは多分時間短かったりとかするかと思いますけれども、ご容赦くださいと、ご了承くださいというところでございます。で、今週の本編なんですが、帰巣本能の話ということで、と話をしてみたいと思います。帰巣本能というとね、鳥とかいろいろな動物が自分の巣に本能的に帰るっていうようなことを指して帰巣本能というような言い方をしますけれども、人間にも帰巣本能ってあるんでしょうかというところで、実は先週ですね、先週の末にボンラジオとかデレッチョをやっておられるデレッチョの星さんが、これポッドキャストのボンラジオと、あと YouTube のデレッチョですね、をやっておられる星さんと、あとスモーキーさんが、やっぱ旅番組をやられてるスモーキーさんの2人が、一日店長をやられた新宿のゴールデン街のスモッチョという酒場にですね、顔を出してきましてですね、仕事帰りにちょっと寄って顔を出して、いろいろ話をしてきたんですが、いや、ちょっと本当にこれ1年ぶりぐらいですかね、年に1回あるかないかなんですけれども、もうベロンベロンに酔いましたね。ほとんどね、つまみを食べずにひたすら、最初ビールから始まって、焼酎のサイダー割りとかね、ウイスキーのサイダー割りとか水割りとかガンガン飲んじゃいましてですね、気がついたら途中からベロンベロンでしたね。はい、で、なんか最後の方ほとんど記憶がない状態で水をフラフラ出て、でそこからほとんど記憶がないんですよ。なぜか記憶がないんですが、次に気がついたらちゃんと自宅に帰っていたと。 無事に自宅に帰って、多分その地下鉄とかね電車乗り継いで、一回多分ね乗り換えが一回最低でもあるので、新宿からだと私の家までは絶対一回は最低乗り換えないと帰れないので、まあ、地下鉄乗り継いでどっかで乗り換えをしたんだと思うんですよね。でちゃんと自分の最寄り駅で降りて、で歩いて、まあ、帰ってきたと。で荷物もとりあえずなんか全部持っていてですね、でそこで帰ってきたところでふっと気がついて、あこれは服脱がなきゃと思って服を脱いで、そのままそこで朝まで爆睡して、服を脱いだ状態で、爆睡していたということですね。まあそういうことで、なぜか、記憶がないにもかかわらず自宅に帰れたという。いや猫好きさんがいたらね、これきっと宇宙人に記憶消されたんだって言われそうなんだけれども、まあ単にね酔っ払ってベロンベロンになって記憶飛ばして帰ったという、あの酔っ払いあるあるの典型的な例なんですけれどもね、まあ、そんなこんなで、ここほとんど今まで、ここ 1,2 年でほとんどなかったんですけどね、記憶飛ばしたっていうのはね。もうちょっとなんか前に1回やらかした時があって、でちょっとこれ気をつけなきゃなと思って最近控えてはいたんですよ。酒も少なめにしようと思ってたんですが、ちょっと調子に乗って飲んじゃいましたね。結構やっぱりね、焼酎サイダーで割った、まあ、いわゆる中ハイというかですね、あのハイボール、あとウイスキーを炭酸で割ったというハイボールをガンガン飲んじゃったんですけど、これやっぱり飲みやすかったのでガンガン飲んじゃいましたね。多分3杯、そこも後半ほとんど記憶がないので3杯4杯はそれぞれ飲んでるんで、合計10杯近く飲んで、まあ、ビールとかも全部入れると10杯近く飲んでるような気がするんですが、まあまあやらかしました久しぶりに。でそれにしてもね、なぜかまあちゃんと帰れたと。でこれこそ、まあ、人間にもやっぱり帰巣本能きっとあるんだねということかなとは思うんですが、本当不思議ですよね、記憶がないんですよ。チラチラ電車に乗ってるなとか途中かすかに記憶はあるんですけど、ほとんど全くそのどこをどう歩いたとか、どこの駅で乗ったとか、どこの駅で乗り換えたとか、どこの駅で、まあまあ基本的には帰れてるんで最寄りの駅で降りたんでしょうけど、どこの駅で降りたとか、その降りた時の状況とかですね、全く記憶がないですね。はい、それにもかかわらずちゃんと家には帰って、でなおかつ玄関の鍵開けてちゃんと帰ったということなので、まあ人間ね、恐ろしいというか、なんというかすごいですよね、考えてみたらね。まあ、で、まあ、それたまたまそんな状態でも成功したので今笑い話なんですけど、多分失敗してると荷物をどっか落としちゃったりとか乗り過ごしちゃって帰れなくなったりっていうことが通常の酔っ払った上での失敗ってことになるんでしょうけれども、まあまあ、 運よく帰れたということですけれどもね。はい、いや本当にでもね、不思議だと思う反面、やっぱ記憶がないと怖いですよね。自分が何なんか変なことをくしばしったんじゃないかとか、ね、帰る途中になんかやらかしたんしちゃったんじゃないかとかね、ちょっといろいろね、後になってみると記憶がないというのは本当に怖いなと、本当にそれは痛感しましたね今回ね。はい、なので、まあ、皆さんは、まあ、そんなことはないとは思うんですけれども、まあ、飲みすぎには極力注意しましょうということですね。はい、いやそれにしてもね、やっぱりお酒は怖いですね。大好きなんですけれども、もうちょっと本当注意 しなきゃなと思うんですが、やっぱりこれね、楽しいお酒、特にまあそういう風にイベント的なねところで知った仲間とね、 まあ、飲んだくれてってやるとついついやっぱり調子に乗って飲みすぎて、で、まあ、リミットが効かないというかね、自分はこれくらい飲んだらもうダメだなって本当は何回も失敗を今までしているので、多分ねそういう飲み方をすると 5,6 杯で潰れるよねっていうのは経験的に分かってたはずなんですけれども、ついついやっぱり楽しくって朝食飲んじゃったと。でそうするとなかなか抑えが効かなくなるなんだなということで、もう本当反省しきりなんですけれども、まあまあそれがねお酒のいいところであり、まあ、怖いところでもあるということなんでしょうかね。皆さんの方がどうなんでしょうね。あの記憶を飛ばすぐらい飲んだと、記憶がなくなるくらい飲んだというようなことは、まあもちろん何回かはね、あるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どうなんですかね。やっぱりちゃんとそれでも家に帰れるっていうもんなんでしょうかね。そこが本当にね、人間やっぱ不思議なところで、ちゃんと帰れるというところが、まあ本当にそれは今回ちょっと反省しつつもすごいなと思ったところでございます。はい、ということで、やっぱりちょっといきなりの一人喋りだと間が持たないというか時間持たないですね。もう難しいなこれ。最近やっぱりね一人喋りのポッドキャストをたくさん聞き始めたんですけど、やっぱ皆さんうまいですよね。なんでこう一人喋りできちんとね、まあ話をつなげていけるのかなというところはね、いろんなポッドキャストを聞くんですけれども、例えば猫館電子版の猫山さんとかね、それから最近だと虹パパ生活さんの虹パパラジオだとか、結構一人喋りをされているポッドキャストが増えてきて、まあ、聞き始めたの中で増えてきて、まあ、桃屋のおっさんさんがやられているオルネポなんかももうそれも冴えてるもんなんですけれども、1時間以上ひたすら一人で喋られますからね、桃屋のおっさんさんとか。いやいや本当一人喋りはやっぱりすごいよ、できる方ってすごいなと思って、いざ自分がちょっとまあ急な話で、まあ、調節つかなかったっていうのもあるんですけれども、いつも猫好きさんと二人で喋ってて掛け合い的にやってるんで間が持っているんですけれども、で猫好きさんがいろいろ話題を振ってくれてるんで、それに対して反応するという割と楽なポジションで話をしていたので、何から何をね、一人で全部ね喋らなきゃいけないとなると、やっぱり本当シナリオとか原稿書かないとやっぱこれ難しいんですかね。もう本当15分20分ぐらい喋ろうって最初は意気込んで本編のね話題を考えて、ある程度のことはこういうことを話そうとは頭の中では考えたんですけど、何もメモらずにいつもの調子でぶつけ本番でやってみたら、やっぱり全然間が持たないんですね。はい、甘く見てました一人喋りを。ということで、ちょっといつもよりは、まあ、本編短めですけれども、今週の本編は奇想本能の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。大きな皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とてとてとてとてとてとてとてとてとてとてとてと。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。 今週のいっぱいコーナー、まず6月23日は白クマさんがアニバーサリー IPA4 種のホップがうまいということで、これはインスタグラムですね。あ、これ多分六本木に2人で飲みに、私と白クマさんと2人で飲みに行った時のあれですかね。はい、美味しかったですね。この時にはですね、すごい厚切りのステーキもちょうど4周年記念かなんかで、安く食べたり飲んだりできたということで、美味しいとこでしたね。はい、まあ、IPA4 種類ということで、まあ、ホップがうまいと。ちょっと苦めですけれどもね、アニバーサリー IPA というその4周年記念の特別な IPA ということでしたね。それから次に牛すじビール煮込みということで、シャムロック六本木がというところに、まあ、お二人で行ったわけですけれども、あ、牛すじのね煮込み、これも美味しかったですね。はい、バケットがついててね、まあ、それでちょっとつけながら食べると。はい、そしてキルケニーということで、同じくシャムロック六本木で飲んだ、これもビールですね。キルケニー、これは確か私の方が頼んだやつですかね。はい、それからブルームーンということで、オレンジ味だということで、はい、いただきました。これちょっとオレンジ、かすかにオレンジの香りがする、不思議なあれでしたね。はい、そしてブロイクラディ20年クロケイデンということで、この時はこれは白熊さんが飲まれたやつですかね。ブロイクラディ20年というシングルモトですね。はい、それからグレンターレットということで、これは私が頼んだやつだったのが、あ、違う、これが白熊さんロックで飲まれたやつですかね。はい、まあ、マルゴーリのやつですね。はい、いやー、美味しかったですね。これお酒も美味しかったですし、ステーキも美味しかったということですね。はい、そして6月26日大バカさん今晩の一杯頑張れ熊本ということで、限定出荷熊本さん天草、これ何ですか、晩柑ですかね、何ですかね、なんか熊本のやつの、チューハイですね。はい、ポンカみたいなやつですかね。はい、そして江口小太郎さん、今日の一杯シルクエビス、白エビス、昼間からエビス飲んでます、うまーということで、昼間から飲まれてる、羨ましい。シルクエビス美味しいですよね。私もこれ大好きです。はい、そしてもみじみちゃんが、自治会の保守作業の後でバーベキュー生ビール飲み放題ということで、保守作業の後のこれは打ち上げですかね。生ビール飲み放題いいなあ。これキリンかなんかのですね、なんか生ビールが出てくる樽みたいなやつからの注ぎ口から除菌注いでおられるってやつですけど、いいっすね、こういうのいいですよね。もう今暑いですからね、ビールがうまい季節になりました。はい、そしてただの一之助さんが、イリアでメルシー、トウミアコ、サムゾラ裸というので、これお二人のこれなんかコメディアンさんなんですかねのところで飲まれた、これは何だっけな、コロナエクストラですね。はい、ありがとうございます。これも美味しいですね、このビールもね、ライムとかね絞って飲むと美味しいということですよね。はい、そして小白さん、今日の一杯エビス126いただきますということで、このエビスの、あ、そうそう、これ出たんですよね、限定醸造のシャープ126というやつ、これまだ飲んでないんだよな、ちょっと探して飲みたいと思います。はい、ありがとうございます。私もねちょっと早くこれ探して飲んでみたいと思います。そして大バカさんが6月29日今晩の一杯ということで、29日は何を飲まれたかというと、インスタグラムでいただきましたが、あ、焼酎ハイボールですね。はい、強烈サイダー割りということで、宝缶チューハイのですね。はい、焼酎のサイダー割りと、 私これもやってね本編でお話しましたけど、これまた飲みやすいんですよね。もういっちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。そしてただの一之輔さん、これしか撮らなかったということで写真がついてませんでした。残念。はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ダメだ噛んじゃいました。
猫のしっぽ。
どうも、猫やんです。猫館電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組、猫館電子版始まります。ムーブ猫館。
はい、それでは今週いただいたお便りのコーナーに行ってみたいと思います。オープニングでもちょっと話をしたんですけれども、猫好きさんのとのちょっと収録の都合および、まあ、猫好きさんの方はお仕事ちょっと忙しくなったということで、まあ、収録が当面の間難しいということで、私が、後編も全て一人喋りで、お送りすることになりました。ということで、いつも猫好きさんにねお便りコーナー読んでもらうんですが、今週からちょっと当分の間私の方でいっぱいコーナーとお便りコーナーも読んでいきたいと思いますので、ご容赦ください。はい、それではまずですね、6月23日ただの一之助さんが、今日は田辺弁慶映画祭りセレクション2016で市民賞、男優賞、女優賞の、松本拓也監督でのためテアトル新宿に向かいます。ライブハウスレクイエム完全版に間に合いますようにというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。映画、ですね、映画も見に行かれたということですよね。そして白熊さん、パクチーアンチョビポテトシャムロック、あ、ポットチョイス六本木ということで、これ先ほどのいっぱいコーナーでね、私と白熊さんと飲みに六本木のシャムロック飲みに来ましたって言った時に、あのパクチーのアンチョビポテトっていうメニューがあったんで、試しに頼んでみましょうって言うんで頼んでみたんですけど、意外にね癖が、あの結構パクチーって苦手な人多くて癖がすごいという、癖のある構想というかね、癖ですよっていう言われる方多いんですけど、意外に食べられましたよね。あのそんなに癖があるような感じではなかったんで、まあ美味しく食べられました。はい、そして日本のステーキ厚さ5センチくらいということで、これね本当厚さ5センチ、名刺と同じぐらい厚さありましたよね。で2ポンドなので約 900g、 まあこれ絶対1人じゃ無理です。2人で分けてなんとかかんとか食べきれたと、白熊さんと私と2人で切り分けてなんとかかんとか食べれましたけど、本当こんな分厚いステーキね久々に食べましたけど、美味しかったですね。肉汁がジュワーという、本当にそんな感じでした。はい、で、6月24日江口小太郎さんが、少し細かい話ですが、その人自体が時間跳躍するのをタイムトラベルと言って、その人の意識や記憶だけが跳躍するのをタイムリープと言って区別していますということで、タイムトラベルの、ね、153回に関して解説していただいてます。はい、で続けて、例えばバックトゥーザフューチャーやドラえもん過去一部例がありがタイムトラベルもの、まあそうですね、これその人本人が時間跳躍するということですよね。そして時をかける少女やリプレイがタイムリープものとなります。これは意識だけが時間を跳躍するということですかね、記憶とか。そうでしたっけ、時をかける少女はそうでしたっけ、あれもその女の子自体がタイムトラベルするんじゃなかったでしたっけ、なんか結構曖昧な、記憶が私の方も曖昧ですけど、はい、で続けて、さらにタイムトラベルものの中でも本人の不可抗力で時間跳躍したものをタイムスリップものと言ってます。例えば戦国自衛隊とかジンとか地下鉄メトリに乗ってとかですね、ということで、はい、ありがとうございます。そうですね、タイムスリップっていう言い方もしますよね。なるほど、不可抗力で飛ばされたというケースもですね、戦国自衛隊ありましたね。はい、 そうかそうか、腎っていうのがありますよね。なんか江戸時代かなんかにお医者さんが行ってすごく医学で貢献するみたいなあれでしたよね、はい、地下鉄メトロに乗ってとかですね、というのもこれはちょっと分かったし見たことないんでよくわからないんですけどもね、はい。あ、でちょうど、まあ、ちょっとこの話題に乗っかるわけではないんですが、実はこの153回のタイムトラベルの話をした時にですね、一つだけこれ言っとかなきゃと思ってずっと思ってたアニメがありまして、それを言うのをうっかり忘れたのもこれ痛恨のミスだと私配信した後に、これを言わなかったら痛恨のミスだったなと思ったのが、実はシュタインズゲートというアニメですね。これも3年4年ぐらい前でしたかね、ちょっとオタク系の主人公と、まあ、あとすごい天才科学少女が出てくるのですね、はい、あとまあ何人かね出てくるんですけども、これシュタインズゲート、これがね、これがもろそのタイムトラベルの話の中で、話をしました。ジョン・タイターというタイムトラベラーの逸話をほとんどなぞったような、もうそれをネタにした、アニメなんですけれども、IBM のパソコンの話が出てきたりとかね、もうまさにジョン・タイターの逸話を全部下敷きにしているような感じの、はい、タイムトラベルものですね。でこれは本当に面白くてハマって、もう DVD 借りて何回も見たりしましたね。とても面白いタイムトラベルものの、はい、アニメだったと思います。ぜひ興味のある方はご覧になってみられるといいかなと思うんですけどもね、まあ、タイムトラベルの、パラドックスだとかね、それから多世界解釈というかパラレルワールドの話が絡んでいたりとかで、これ確かシュタインズゲートってゲームにもなパソコンゲームかなんかにもなってたんですよね。私はゲームほとんどやらないのでそちらの方はやらなくてアニメの方しか見ていないんですけれども、はい、ということで、まあ、ぜひ興味のある方はそのゲームをやってみられたりとか、DVD っていうか、まあ、そのアニメの方を見て見られたりっていう風にお勧めしたいと思います、はい、実はね、リスナーの、あるリスナーの方にもこれ面白いですよと、まあ、と言ってしまえばピースケさんなんですけどねピースケさんに、面白いですよということでご紹介したら、まあ、ぜひ見てみますというようなことをちょっとツイッターでやり取りもさせていただきましたが、まあ、これは本当に面白いタイムトラベルものなので、もしまだ見ておられない方はぜひ見てみられるといいんではないかなと思います。はい、そして、アレットさんがですね、朝の舞アレットさん、あ、これキンさんがアレットさんのツイートに対して、朝の真由美さんではなく朝野真由美さんです、これは漢字でね、ひらがなの真由美ではなくて漢字で真由美、真実の真に弓矢の弓ですね、真由美さんですと。でタイムトラベルの時は本名の、島田純子で出てましたね。ガンちゃん無名と言われたけど柳ジョージさんの奥様ですねって。あ、そうなんですか。いや、その当時はちょっと、ね、この島田純子さんっていうのはちょっと一気でも知ってたんですけど、あまり有名な方じゃないのかなと思ったんですけど、柳ジョージさんの奥様だったんですね。大変失礼しました。はい、ありがとうございます。はい、6月25日もみじみちゃんがお気に入りの場所なのということで、これはもみじちゃんが写真ですかね、ツイッターにいただきましたが、あ、これ洗面の洗面台の中にスポッとはまってますね。で何っていう感じで見てる写真をいただきましたが、はい、ありがとうございます。かわいいですね。はい、お気に入りの場所と。大変ですね、こういうところを気に入る場所って。はい、そして6月26日くまさんが、154回夏に食べたいものの話を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、そして猫屋さんが154回聞きました、 意外と夏になったら食べるものってないなと思いました。あ、そうですね、まあ確かにあの食べ物っていうかね、料理としては少ないんですよね。あのスイカとか、ね、そういう風になんか夏っていう感じの果物とかあるんですけどね、はい。そして猫、続けて猫好きさんの練乳いちごは分かります、 とても美味しいですよね。あの練乳の微妙な物足りない量もということで、わらといただきました。そしてそうめんだったら島原そうめんをしたいということで、島原そうめん、あ、これ美味しいんですかね、はあ、ちょっと一度食べてみたいもんですけれどもね、はい、ありがとうございます。そして大ポテガイロさん、農天圏さんですね、はい、154回前編を聞いていただいて、都会の水はぬるいけろということで、はい、そうです、ぬるいですよ、夏はぬるいです北海道だけ特別なんですって、そんな冷たい水出てきませんよ普通は水道からは。はい、ありがとうございます。はい、そして、ドルビーさんが聞きましたということで、154回前編夏に食べたものを聞いていただいて、子供の頃はキンキンに冷えたシンタ、かっこところてんを昼のおやつに食べていました。当然酢醤油、青のり、削り粉、和がらしと、あ、これも定番ですね。はい、ところてんを、まあ、酢醤油の青のりの、削り粉、和がらしで食べられたと。削り粉ってこれ削り節のことですかね、はい。そして伊豆半島が天草、あ、伊豆半島が、これ天草ですかね、の産地ですので手軽に入手が可能だったんですけど、まあ、ところてんの原料ですよね、はい。そして近所の駄菓子屋さんでもよく食べましたと。続けて、天草が原料の寒天や、ところてんはカロリーゼロですので良いダイエット食品でもあります。よって麺、芋、春雨等の代わりに寒天を入れたスープや味噌汁は低糖質食になりますよね。ちょっと大型スーパーに行けばちぎり寒天などの名称で売られてますよということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね、カロリーゼロでヘルシーですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして6月27日に多野一之輔さんが154回前編を聞いていただいてます、ありがとうございます。そしてピスケさんが、153回拝聴、ガンドルフさん哲学的ですがタイムトラベルの可能性には否定的なんですねと言いながらも、多分僕も無理だろうなと思います、体バラバラになりそう、わらといただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、別に哲学的なわけじゃなくて単にあの頭固いだけかもしれないですけど、はい、ありがとうございます。この後ちょっとねローカルに何回かやり取りさせていただいて、楽しいあのツイッターのやり取りをさせていただきました。ピースケさん、ありがとうございました。はい、そしてクマさんが、154回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。そしてケンジさんが154回前後編拝聴、夏はスイカといったのを幼い頃、キーンと冷えたビールが一番ですね。そうですよね、はい、ありがとうございます。もう確かにあの子供の頃やっぱりスイカですよね。でもやっぱり大人になるともうビールが一番、もうこれはもう当然です。はい、ありがとうございます。はい、そして6月28日の小屋さんが、いろいろあるがこれも良いよねということで、いただいたのが、ツイッターに写真をいただいたんですけれども、これなんだろう、とろーり練乳三昧、いちご練乳という、これ北海道のマークついてますけど、あ、こういう練乳バー、練乳いちごバーですね、はい、ありがとうございます。こういうのもあるんですね、はい、はい。そして、続けて虹パパ生活さんが154回拝聴、夏はそうめんが多いですね、どちらかというと細い方が好きかな、あとは冷たいぶっかけうどんとか食べますね、酢が苦手なので冷麺はあまり食べないな、汗と、アイスは1日に1つまでと決めて食べます、そしてお肉になってます、泣きといただきました。はい、ありがとうございます。あ、そうですね、やっぱり夏そうめん美味しいですよね。であとぶっかけ、冷たいぶっかけうどん、これあんまりちょっとね、私ぶっかけうどん食べたことないんですけどね、美味しいんでしょうかね、はい、はい、ありがとうございます。 はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということでエンディングも当然ながら私の一人エンディングになりました。ということで、まあいろいろちょっとね、本編いっぱいコーナー、そしてお便りコーナーと全部一人で一気にちょっと撮ってみましたけれども、やっぱり一人喋りだと間が持たないというか時間持たないので、今まで前編後編に分けて配信してたんですけども、ちょっと今週からね、大体30分前後に収まるようだったらもう1回の配信で終わらせようかなというふうに思ってます。ということで、まあ時間短くて聞きやすくなった反面ね、まあ、猫好きさんのね、素敵な声が聞けなくて、非常に心苦しいんですけれども、まあ、ご了解いただければなと思います。はい、ということでいつもの覚悟いきますよ。せーの、次回も聞いてくださいね。はい、ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。